山中沙央です。
シリスペロフ宮本です。人見知りが結構昔から悩みだったんですけど、ライブとかで対バンとかしても、あんましこう喋れないとか、仲良くなりたいなと思ってもっていうのがあったんですけど、最近なんかどうもこう治ってきてるんですよ、
おお、よかった。
じゃあなんかその陽子さんと、この間その沙央さんもゲスト出てくれたその弾き語りのライブがあったじゃないですか、その時に陽子さんとは実はたまに打ち上げでこう会ったり、ちょっと軽く喋るぐらいだったんで、ツーマンやるってちょっと緊張したんですよ。
なるほど、
人見知りだしなとか思って。
陽子さんも人見知りだしね。
そうですよね、きっと、で陽子さんが先についてたんです、その風知空知ってとこで、
会場にね、
やってもらったんですけど、会場についてて、なんか会ったらすげえ自然に喋れて、なんかなんでこんなに僕は明るくなったんだろうっていうことを。
あ、そう。
はい。
よかったね。
よかったんです。
まあ、俺はもともと人見知りで、でそれをまあ克服したのは、まずその人見知りってさ、根底にはちょっと自意識過剰があると思うのね。
そうですね。
やっぱどう思われんだろうっていうか、こう見られたくないなとか、でそれがものすごく強くて、もともとでも途中でいやそんなに俺のことをみんな気にしてないっていうふうに、大失敗とかそんなにないなっていうふ
う
に思って、まあ失敗しても取り返しつくなっていうか、そんなさ極端なおかしな行動を取ったら別だけど、普通にね、接してて、そうだね、だからそれで、まあ、変わってきたのと、あとそのね、本当の知らない人、店員さんとか、じゃなくてね、そのさっきの話だとさ、ヌードルスの陽子ちゃんとシルスペルフの宮本はさ、もうお互い身分がはっきりしてるし、なんなら音楽的能力もお互い、こういう感じだなって尊敬の念もあったりとかっていう、もうある程度のさ関係性ができてるスタートじゃない、それになったら俺は緊張しなかったかな。だからピローズが認知されてきて出会う、対バンしても向こうがピローズというバンドなんとなく知ってるなぐらいになってからは割と楽になったかな。で、全く知らない人っていうのは、だから、人生で何回かさキャバクラとか行ったことあるわけですよ。それが苦手だね俺は。要するに全くピローズとか俺を知らない人と口を聞くってことがないので、もう俺の人生はもう俺を知ってる人としか、その狭いところで生きてるから、あとはほら店員さんお客の立場で、会話はさ、だって世間話しないじゃない、普通にネギマネギ抜きでくださいってさ、わかりました、ネギマネギ抜きですねみたいな、そういう会話じゃない、だからこうネギ塩カルビネギ抜きでください、わかりました、ネギ塩カルビネギ抜きですねっていう、こういう会話じゃない、だから、そこに人見知りも減ったくれもないわけじゃない、だから陽子ちゃんとの距離で人見知り してるようじゃもうちょっと、もういい年なんだからさそこはもういいだろうっていうか、
そうですね、ちょっと過剰に構えてる感じですね、どう思われるかなって、それこそいうのがずっとあったんで、でも普通に喋れてすげえ安心しましたね、
もうだからなんだろうね、まあ陽子ちゃんもちょっとは何かスイッチ入れてきたのかもね、今日はちゃんと喋ろうみたいな、
来てくれたんですかね、
なんていうか、陽子ちゃん愛想ないわけじゃないじゃない、
そう
ただそのなんていうの、向こうからグイグイさ、こうそういえばさ宮本君さみたいな感じになるには時間がかかるっていうか、
そうですね、
だからそうだね、俺はもうそういうの全然ずうずうしくなったからな。でもまあやっぱりこう バンドの認知度が上がると自然とさ、
うんうんうんうん、
そうなってくるよね。
あ
相手が最低限俺を認めてくれてる状況でのコミュニケーションが多いからね。じゃああれはだってインタビューとかは雑誌のさライターさんとか、
はいはいはい、
初対面の人が永遠に来るわけじゃない。
そうですね。だから
それは緊張はするの。
最近やなってやっと、うん、そんなに構えないで喋れるようになったんです。それは、うん、その連続してキャンペーンとかでこう、うん、何時にラジオとかでこう行くじゃないですか、うん、そうなるとなんかいちいちこう構えてられなくて。
そうだね、うん、
だからそのまま行ってたら自然と喋れるようになったっていうのはありますね、
うんうん、なんかでもそれはねあのなんていうのあのあれ人見知りっていうこととさまた別にさ、
うん、
あのうまくやらなきゃみたいな気持ちもあるじゃない。その、
そうですね、
今回の自分の、作品をどういうふうに言えば、うん、あの特に雑誌なら時間あるけどさ、うん、ラジオならこう短くまとめて的確に言わないとって思うじゃない、声のトーンとかもさ、
うん、
だからそういう意味での緊張感はあるけど、
うん、
その人見知り知らない人だからっていう部分もまだあったってこと、うん、
そうですね。それが結構強かったですね。前の時とかはね。最近はなんか慣れましたね、うん、なんとなくこのポッドキャストで喋るっていうのもちょっとそういう勉強に なってると思うんですけどね。
なんかもうあれだね、
うん、
留学生が日本語を覚えましたみたいなレベルの話だお前それが勉強になってんのかいなんだよもう大丈夫かよ片言じゃねえだろうな
そう、まあ、リハビリがね、ちゃんと
できて リハビリがさリハビリが必要な、
うん、
ファミリーマートがあって、
はい、
あのうちの事務所の近所にファミリーマートあるじゃない。で、うん、あれローソンとどっちが近いんだ。同じぐらい。ファミマの方が近いんだ、
うん、
なんだけど、
うん、
なんていうのかな、俺自分家から来る方向で言うと、
うんうん、
ローソンが手前に事務所が手前にあるから、
はいはい、
ローソンを使って事務所に行く、
うんうん、
ローソンを通り過ぎて行くことになるから、
うん
まあ、いつもローソン使ってたの、
はいはい、
だけどその、まあ、事務所で作業して一旦外でコンビニ用事済まして戻るっていう時だと、
うんうん
まあ、どうしようかなと思ってなんとなくファミマの方が近いのかなと思って、
うんうん
まあ、行ったんだよね、
はい、
で俺が何かこう、まあ、棚品物をこう見ていたら、
うん、
俺の横で店員さんが、
うん
何かなんじゃ棚の整理というか、 なんか商品の整理をしてて、
はいはいはいはい、
でまあレジには別な人がいて、
はい、
でまあお客さんが何か、まあ、買いました、
うんうん、
でありがとうございましたって言ったらなんかそのレジの人が言ったら他の店員さんもみんなでなんかありがとうございました、
はい
はい、またお越しくださいませみたいなことを言うっていうルールがあるんだね、
はいはいはい、
でそれまでさ俺の横にいた店員さんは別にこうなんていうかな別に俺はこう業師してないからさ、
うんうんうん、
店員さんのあの制服着た店員さんがいるなっていうぐらいのもので、
はいはい、
顔とかも見てないわけよ、
はいはい、
で、まあ、お客さん誰か物買いました、
うんうん、
ありがとうございましたってそこでねあの店員さんがまあ外人だったんだね多分あのアジア人のさ、
はいはい、
あそれがさ分かるよ片言は、
うんうん、
でも言動を起こしてるっていうかこうマジで、
はい、
あの俺の横で「あいおやしゃーもやおやしゃー」って言ったのね俺もびっくりして「みたいな「今何て言ったんだろう」みたいな本当に「あいおやしゃーもやおやしゃー」っていやそこまで略しちゃダメじゃないと思ってさで、はい、まあここの教育は緩いなと思いながら、
はいはいはい
まあ、俺は自分の 目当ての商品をあの、
はいはい、
レジに持ってって、
はいはい、
でこう買ってたの、
はいはい、
そしたらその店員さんも、
うん、
あのまたものすごく滑舌が曖昧なだよね
、
うん、なんかあの穴あげますかみたいなな
んかえみたいな
えみたいな感じで「あいおやあいしゃ」みたいなだからさここって日本人いないのかなと思ったら、
はい、
名札見たら日本人だっただからそいつが、
はいはい、
手本となっちゃってるから
なるほど
日本人のそいつが手本となっちゃってるからそこでそのアジアの学生さんかなんかバイトしてる人たちはそれでいいと思っちゃってんだよねえあなたに分かる行ったことあるえ聞いたことないこれないあないあじゃあ常駐じゃないんだ、
みんなそいつになっちゃってるっていう。
そいつになっちゃってる、その滑舌の悪い日本人のせいで緩くなっちゃうよ、その、うん、あいはいはいはいまたはいはいはいってさ。ちょっと俺今度ね録音してきたいわそれ本当に。録音してこの番組で再生したいね。俺があのなんていうか持ってない、話は持ってないっていうことを。
不幸な話ですね。
そうなんだ、びっくりしちゃったよ。ペンネーム、
はい、
沢尾さんの顔はパーフェクトっていうペンネーム。
ほう、なるほど。え、本当書いてるんですか。
いやいや本当書いてある。ちょちょちょ、書いてあるわ、ほら書いてありますよ、
書いてますね、
うん、ペンネーム沢尾さんの顔はパーフェクト、
ほう、
六角星人に似てるやつは死ね。
いやそれはそれは書いてなかった
ですね。それは書いてないね。俺これいつか六角星人さんに怒られるんじゃないかなこれ本当に。いつの日か。やべえな。いやあのなんだろうな、これに関しては本当に、はい、全く心もないことをペラペラ言ってるだけなんだよ本当に。なんかこう薄い笑い欲しいだけに。こんにちは、沢さんの、沢さんの顎が大好きです。
お
え、ちょっとどうかしてるぞ。さ、俺さ、俺思ったのね、沢さんの顔はパーフェクトって思った時に、
はいはい、
俺パッと顎はって思ったの。
あ
自然と、うん、顎以外はまあまあ気に入ってんだけど俺。まあまあ俺可愛いと思ってんだけど、あ、顎はどうでしょうってずっと常に46年間顎はどうかなって毎日思いながら暮らしてるんだけど、あのまさかのここで沢さんの顎は大好きですって書いてあったから、じゃあパーフェクトだよ。
じゃあパーフェクトですね。
じゃあパーフェクトで、うん、パーフェクトっていうか好みってことだね。ライブ中の質問です。私は沢さんが大好きでかっこよすぎるので、どうかしてるぜこいつ。かっこよすぎるので1秒も目を離したくないのですが、真鍋さんがギターソロで前に出て煽ってくるときは真鍋さんを見た方がいいですか。真鍋さんなんで笑ってんの。
いや、何の。いや前に
真鍋さんの見せ場なのに、そこも沢さんを見ていたら、おいおい、ここは俺じゃなくて今は真鍋くんだろうって思いますか。真鍋さんの前の方にいるとき沢さんを見てるのは多少気まずいのですが、沢さんを見ていたいのです。メンバーの MC の時もです。しんちゃんがダジャレとか言う時、沢尾さんはどんな反応してるんだろうって目を離したくありません。俺の意見としては、ギターあの真鍋くんの前にいて、
はいはい、
真鍋くんがギターソロで前に出たら、もう普通に真鍋くん 見るのが自然だと思うけどね。
あのそうですね。
いやだってさ、まあ、どんな短いライブでも30分40分あるわけでしょ、でその瞬間ってもう30秒ぐらいの話でしょ、なんとなくなんだろうな、わかんない、これはもう命令できないけど、あの俺の顔がパーフェクトすぎるからさ。まあ見たいわけじゃない、それはみんなさ。だからね、もう強制できないよ、強制は。強制はできないけど、
ね、
だけど、
う
ん、できればあの、ね、全くしょうもないとこでもいい真鍋のギターソロをね、見てやってくんねえかな。
パーフェクトの人間からのお願いですね。
もうね、つらい。いろいろつらい。でもあの、ちょっと冗談はさておき、
はい、
なんかねやっぱりそのライブってこう映画じゃないので、
うん、
観客をも、
うんうん、
あのセットでこう一緒に作ってるものだから、うんうん、やっぱりその お客さん も、
うん、
もう俺たちはもちろんあのいいライブになるようにって、盛り上がる曲は盛り上がるようにとかさ、
うんうん、
感動できる曲は感動できるようにって、もうそれは音響さんも照明さんもさ、みんなそれを一丸となってやってるわけじゃない、
うんうん、
でお客さんもそっちに協力してくれた方が、あのいろいろ相乗効果で良くなる、な間違いないじゃない。
そうですね、う
ん、だからなんかやっぱりこう、なんだろうな、真鍋くん、まあ、もう別に、まあ、な長くやってるからさ、いろんな人がいるから慣れてますよみんな、
うんうん
うん、俺の結構なんていうの、微妙な位置だから、俺と真鍋くんの間だけど、どっちかというと俺寄りだよね、 っていう人がさ、うん、もうずっと顔がモナリコを見てると、
うん、
あのもう慣れてるけど、
うん、
なんか、
あ、
なんぞかな、あのロックファンじゃないような感じがしちゃうんだよね。あのやっぱ俺そういうことないから、やっぱり自分が好きなバンドってボーカルを歌ってるときはボーカル見るし、ギターソロだったらギター見るし、
うん、
MC になったら喋ってる人見るしってやっぱ俺は自然としてるから、
うん、
なんかこうピローズって歌物なのに、
はいはいはいはい、
明らかに私は見ませんよあなたはみたいなアピールにも感じるし、逆に真鍋君に対しても私はずっと見てるんですよってアピールにも、
うん、
まあ、願望なんだろうけど、
うん、
ちょっと感じちゃうとさ、なんかメス感が出るとさ、なんかこう冷めるっていうか、こう なんていうの、
ちょっとありますね、分かりますね、
ロックファンでいてほしい、音楽ファンでいてほしいのに、なんかまあただまあロックファンでいたかったと思うんで、多分いたかったけど、うん、顔がパーフェクトすぎるさ人がね、だって顎までパーフェクトなんだからそりゃパーフェクトでしょ、
そり
ゃこの顎が好きっていうのなかなかねないですよもう、うん、だから、うん、まあまあ多分だから俺と、
うん、
X ジャパンのトシさんが好きなんだもんね、うん、きっとねおそらくね、うん、だから、うん、なんとなく、なんだろうな、あの俺そのハンドマイクとかでさ、いつもの立ち位置じゃなく、ほら、
うんうん
うん、下手上手にこう行った時に、
うんうんうん、
そんななんていうの、俺が前に行ってるのに意固地になって、
うんうん、
こっち見ませんっていう人がいたら、うんうんうん、なんかピローズファンダサいなみたいに思っちゃう、なんかもう、
うんうんうん、
これってもうバンなんだね、なんかダサい、はい、ダサいファンがいるみたいに思っちゃうんだよね、
うん、
俺はね。
ありますね、
だ真鍋君はどう思うか知らないけど、
うん、
なんとなくそうだね、だからおいおいここは俺じゃなくて今は真鍋君、まあ、だから真鍋君が悪いよね、顎がないからさそれも彼が悪いんだけど、
うん、そういうことにな
った、そういうことだと思うんだよね、顎のことだと思うんだよね、新一郎も顎がないし、あいつ首もねえしさ、もう最近顎も首もねえから、亀じいさん何を言ってんだ俺は
アゴファンってことになってる、
アゴファン、
ね、アゴファン
じゃねえかな、
アゴ
だってアゴが出てる人が好きなんだったら相当自信ある俺じゃだったら俺は選手権に上り詰めて、うん、でもな、そこに関してはトシさんにちょっとX ジャパンのトシさんの方がちょっと上手いってるかな、上り詰めれないかな、
ね、この間27時間テレビ出てたんですけど、うん、確かにかなり出てましたね、トシさんの方が
なかなかやっぱりパーフェクトだった
でしたね、そういう意味で言えばそうですね、
悔しいねサングラスまで、サングラスと顎まで一緒なんだけどね、
そうですね、
そう多分ね俺いろんな方面から怒られると思う皆さん僕は冗談を言ってますよ、ね、冗談をね冗談がね、なんかいつもこうなんだろう、どうしてもブラックな方向に行っちゃうんだね、うん、人を傷つけない冗談っていうのは一切思いつかないんだよ俺はねうん、困ったもんだよ。ペンネームあいつまで5センチ。突然ですが、
はい、
沢尾さんは自分のタイプの20代くらいの女の子におじさんと呼ばれるのはどう思いますか。これは僕の女友達の持論なんですが、若い女の子からおじさんと呼ばれて嬉しいと感じ始めた時がおじさんらしいんです。あんなことはないね。こういう話を聞いたことありますか。僕は今29歳でおじさんと呼ばれるのはまだまだ抵抗があり、いやそりゃそうだよね、
うん、
お兄さんだ、うん、嬉しいとは到底思いません。沢尾さん自身はどう感じますか。おじさんと呼ばれて、
うん、
おじさん、あ、おじさんと呼ばれて嬉しいとは思わないです、
うん、
でもそれは嫌だなとも思ってないです。あの無、
うん、
あの、だっておじさんなんだから、
うん、
あのちょっとそちらの男性の方って言われて、
うんうんうん、
男性じゃないわよみたいな話でしょいやいや男性ですから
なるほどなるほど、
別におばさんって言われたら嫌だよ、おばさんじゃないから
そうですね、う
ん、でもおじさんだからおじさんって言われたら、
うん、
別にあの無ですよ、
うん、
でも嬉しいと感じてないけど、もうおじさんじゃん俺、おじさんじゃない、
うん、
おじさんじゃないわけないじゃん46で、
うんうんうんうん、そうですよね。
そこはどうねじ曲げてもお兄さんではないので
ね、だから、うん、
無だけど、うん、あれだよ、宮本が微妙だよ。
そうですね、微妙のラインですね、
うん、
ただもうバイト先では、うん、僕が一番 年上なんですよね、
うん、
で僕に仕事を教えてくれた女の子もだいぶ下ですし、
うん、
その子から見ると、うん、やっぱりおじさんっていうことらしいですね、うん、
なるほど。
だからちょっと寂しかったですその時は。
ああそうだね、まだ受け入れてない年齢だもんね、
う
ん、
そうですね、
でもね、うん、個人差だよね、
うん、
だ部長も野口も同い年じゃないメンバー、
うんうんう
ね、部長は もうだいぶ前からおじさんのわけだから
そうですね、
間違いなくて、うん、部長だくらいだから部長ですから、
ね、そうですね、
でも野口ちょっとお兄さんなんだよな。
そうですね、うん、
だからでもさ、あの宮本がややこしいのは、
はいはい、
服装が割とさ、
はいはい
はい、俺まあ俺と宮本のこの2つ比べるならはね、
うんうんうん、
割とかわいい寄りのファッションじゃない。
そうですね、
うん、好きなブランドとかもさ、
うん、
だそれでまだこうおじさん感が薄いっていうか、うん、こうスーツでも着てたら、
そうです
ね、だいぶおじさん感出るよね、
うん、出ますよね。
でもさ野口スーツ着てるけどおじさん感出ないじゃない。
出ない、なんだあいつは
いやだからなんだろうね、
うん、
ちょうど今境目だね。
そうですね、僕はなんか
でも俺は、うん、俺はとにかく個人差で、
うん、
俺より10個下でもあの、うん、孫うことなくおじさんもいるわけよ。いやもうこれ絶対お兄さんと呼べないっていう、もう、
うんうん
うん、100人いたら100人ともおじさんって言うって人がもううじゃうじゃいるわけよ
そうです
よ、ね、居酒屋とかで、
うんうんうん、
だけど若く見える人もいるじゃない、
うんうんうん、
若く見える人も39までがお兄さん、
うんうん、
深山雅治だとしても、
うんうん、
39までがお兄さんで、
うんうん、
めっちゃ若く見える人ね、
はいはいはい、
40だったらもうおじさんだよって、うん、もう40歳でお兄さんは、
うんうん、
あれだよね、居酒屋でさ、
はいはい、
60ぐらいのさ、
うん、
なんかおかみさんみたいなさ
はい、はい、
人に頼むときさ、
うん、
もう俺ぐらいになるとさ、
うん、
あすいませんちょっとお姉さんって言えちゃうわけよ、
うん、
お姉さんとかお姉さんったらもうさあのお姉ちゃんじゃないわけよ、もうあの
ああ
先輩っていう言葉としてちょっとお姉さんいいですかっていう、
うんうん、
そういう意味のお兄さんになってきちゃうよね。だからもう40過ぎて言われてたら
あの
なんつうの芸人のあるさ、
うんうん、
ピローズ兄さんみたいな、
はいはいはい、はい、うん、
だから師匠みたいなさ、
うんうんうん、
さんま兄さんみたいな、
はいはいはい、
まさかさんまじいさんと呼べないわけじゃん、みんな
そうですね、
だからちょっとね話変わってくるもんね。
29はまあちょっと早いです
ね。29は、うん、逆に29でおじさんになれるのは新一郎と部長だけだね、うん、あれはそうだったからな、実際おじさんだったからね。部長は多分高校生ぐらいからおじさんだよねきっとねお想像だと。
そうですね、高校生の時はもう長髪だったんでベッタベタの
そうベッタベタのサラサラじゃなくて
サラサラじゃなかったですね。
ああ怖いね、
ユッティみたいな感じでしたね。
やばいねそれは。
そんな感じ
じゃあおすすめメール、
はい、
たくさん来てるのでちょっと2つぐらいいくか、
はい、
甘いしょっぱいで、じゃあしょっぱいのからいくか、
はい、
ペンネーム名古屋つなお、もち吉、辛くても諦めんたい。
あー
なるほど、ご当地シリーズ博多編、知り合いが送ってくれ、送って くれもうさ誤字がみんなひどいなもう送ってくれたものです。ピリッと辛くて後を引き、あと引くのね3個くらい止まらない美味しさでした。3個くらい少なくね進めてる割には結構量あるよこれ箱で、
控えめ
な、硬すぎずサクッとビールにも合って食べ過ぎます。もう何なんだこれ、どうして3個くらいとかもう言ってること、文章下手だなみんな、おいもう、あ何これ、何これ、うんにゃ、あ博多店がいろいろたくさん書いてあるんだ、そうですか、ちょっと美味しそうだけどね、どうでしょうか、よいしょなんかこういうこなんちゅう個別に放送されてて、
はいはい、
博多弁で一言、うんにゃいいや、
つやつけとうね、
つやつけとうね、かっこつけとうってことやろ。
ああそうそう、
うん、バレうまか、まあ、これはわかんない、すごく美味しい、
うん、
中身味一緒だもんね。
そうですね、
辛くても諦めんたい、いただきます。
どうぞ。
あ、おいしい。 あ、うん、辛いか。
あ、ちょっと辛くなってきましたね。
うん、うまい。
うん、なんかこう食感もいいですね、うん、柔らかいというか。
そうね、程よいサクサク加減、うん、あ、うまい。
うん、
うん、ちょっともう一個食っちゃおう。なんかね、この収録してる時俺腹減ってる時多いんだよね。
美味しい、うん、美味、うん、しいっすね。
うん、辛くても諦めんたいってね、このダジャレがついてる。うま、ん、い、うん、ね。じゃあもう一個いっか。ペンネームたかこ、おすすめる三河大国道のクッピー、あ、これだ。クッピーわらび餅クッピーラムネパウダー入りです。ほうほう。いや、このね、見た目怖えよ。なんかもうなんかね、30年前の駄菓子屋でなんか添加物とか、
はいはい、
あの合成着色料とかが何でも許されてた時代のものみたいな。あ、でもなんか別に色は、あ、色は別にそんな、あのパッケージのさ、このリスとウサギのこのイラストのこの昭和感が、
ね、
このクッピーの文字のこのフォントとかさなかなかだよね、これ、
うん、このバックの青さがこの体に悪そうな、
悪そうに見えるけど中はまあそうなんだ。ちょっとこれちょっとこぼさないようにちょっと、
はいはい、
小学生の頃から好きだったウサギとリスのキャラクターのクッピーラムネ、あ、やっぱ本当に昔からなんだね、これ人ね。わらび餅です、大丈夫ですって書いたら先にやっぱ俺がこう疑惑を躊躇するのも予知してたね。わらび餅です、大丈夫ですって書いたからきな粉がかかった普通のわらび餅のラムネ味って想像すると、え、わらび餅のラムネ味、
これがラムネパウダー、
食べるの勇気いりますが別物です。ラムネ味の新しい寒天デザートみたいです。そうか、粉をかけんだそうね。なんかなんとも言えないなおい、しかもこれフォークっぽいのが1個しかついてないじゃん、
は
い、あ、え、これどう食べるのこれ、
これ、
え、これどう食べ、あ、
切れてないんですかね、
あ、え、なんか、
まあ、取れない
、え、切れてないよこれ、ちょどうやってこべ、ちょっと待って、じゃあ、なんかね、このついてる、はいはい、これ食べなさいっていうプラスチックのフォークが全くこれに適してないっていうかこうわ、ケミカルだなこれわ、これは思った通りの、大丈夫かこれ本当にケミカルだな、これ大人が食うもんじゃねえだろこれ。
ちょっと僕もいただいて、
でもケミカルじゃないのかな、あの作り、作るものとしては、
うん、
駄菓子屋の、
あ、うん、
うん、
うん、駄菓子屋の、
そうだね、
うん、
あ、まあなんだろう、
うん、
まあ俺が今初めて食べました、
うんうんうん、
人におすすめしますかっていうと、うん、しないかな
そうですね、佐藤さんこれおすすめしたら面白いですね、
このなんかね、このパッケージみんな見てほしいわこのクッピーわらび餅すげえよこれどうしてこれおすすめしてる、まあ、どうしてって好きなんだもんね、
こういうおすすめるいいですね、うん、でも
いい、あ、そうなの、なんかまあリアクションが取れる、まあね、まあ、美味しいやつ美味しいしかないもんね、
そうですね、う
ん、まあ、じゃあ今日はこんな感じで、
はい、
山中沢と、
チリスペール宮本でした。